方の根拠を下しまして6週に検討いただきます。
東日本大震災から5ヶ月が過ぎました。先ほどのお祈りにもそのことを覚えて祈られていましたし、また今日発行される月報の中で穂高守さんが今を生きるの中でそのことを踏まえて書いておられます。書店に行きますと、この東日本大震災というものを素材にしたさまざまな書物が平積みにされています。そしてこの東日本大震災は 3.11 というような言葉で呼ばれるようになっています。この 3.11 に関する本を書店で見てみますと、賛否両論、さまざまな本が出ています。その中で興味のあるものをパラパラとめくりながらその本を読んで、そしてその中で気に入ったものがあれば買い求めるわけですけれども、それがだんだんだんだん我が家を占領して、掃除のたびに、本をどこに動かすんだと言われて、いつも小言を言われているわけですけども、その本の中で一冊、興味のある本を最近読みました。と言いますか、昨日読んだわけでありますけども、それは、私はよく、この方について知りませんけども、多分ここにおられる方の中でこの名前を言ったらご存知の方がおられると思います。それは坂本龍一という音楽家です。彼は 9.11 に関する本も出しているわけですけども、その彼がこの 3.11 というものを踏まえながら自分の仲間とやり取りをし、この時にどういう本を読んだらいいだろうということで、ピックアップしたものがインターネット上に配信され、それが本として出たわけです。で、様々な人が書いています。この坂本龍一氏が選んだその幅というものを見ると大変驚いてしまうわけですけども、その一人に手塚治虫さんが書いている文章が載っていました。手塚治虫というのは私たちの世代にとっては10万馬力の鉄腕アトムを書いた漫画家であります。それ以後もさまざまな問題提起を社会に投げかけるような作品を書いています。聖書物語も書いていますし、それからブッダの生涯も書いている。また、ネオファーストという形で、ナチの問題についても厳しく触れている人です。もともと彼は、漫画家でありますけども医学者でもありました。医師として一つの訓練を受けた科学者ということです。その彼がこのような文章を書いてあることに目が止まったわけです。こういうふうに書いてあります。題はアトムの悲しみというものです。その中でこのように彼は言います。鉄腕アトムで描き立ったことは、一言で言えば科学と人間のディスコミュニケーション、意思疎通の欠如ということです。そしてというふうに結んであって、このようそのように書いた後このように結んでいるのです。ディスコミュニケーションという点では科学も人間もそうですが、今 地球と人類にそれが起きている、もっと地球の声に耳を傾けるべきだと思うのです。ひょっとすると今の人類は進化の方向を間違ってしまったのではないか、元のままの下等な動物でいた方がもっと楽に生きられ楽に死ねたかもしれない。その後このように飛んでいますけども、書いています。子供というものは生命力に満ちているし、その可能性は無限です。ただし緑豊かな美しい地球あればこその話です。地球上はとりあえず生物や人間で満ちていますが、地球から宇宙から見たら太陽系だけに限ってみても、この地球という星に満ちている生命は貴重な存在です。その星の上で寿命が伸びたとはいうものの、たかだか100年にも満たない人間の命、そしてやっとこれから伸びようとする初々しい子供たちの命をこんな粗雑に扱っていいとは思えません。僕たち大人はまだいい、しかし一番悲惨なのは何と言っても子供たちです。彼らは大人よりもいつまでも被害は甚大。生命濃縮反応といって放射能も薬害も水俣病の有機水銀と同じように大人よりダメージが深い。同じ地球で同じ書物を摂取すると、親はいただけな我が子の方が自分よりも先に苦しんでいく姿を見ることになりかねないということなのです。それは親にとって地獄の苦しみにも等しいものです。核戦争が起きようが、食品汚染で苦しもうが、みんな一緒にならいいという人がいるけれど、とんでもないこと。みんな一緒になんか死ねない。一番小さいもの、胎児、赤ん坊、子供が滅んでいくことになるんです。そんなことだけはしたくない。何としてでもこの世界を、この地球を未来へとつなげていかなければならないと思うのです。ガラスの地球を救えという1989年に出た文章です。今福島で起きている、そして日本中にある意味において不安というものをもたらしている放射能の問題がすでに手塚治虫さんによって語られている。しかも彼は環境問題というものを鋭くえぐっている。そしてこのデスコミュニケーションという一つのテーマが鉄腕アトムであるということを考えると、彼は人間がコントロールできるもの、コントロールできないもの、そのことをしっかりと見分けていた先駆的な人であったということが言えるのだということを改めて、この坂本龍一さんの本を通して手塚治虫の思想に触れたわけです。聖書の中にもバベルの塔の物語があります。これは創世記の11章に書かれているものです。そしてこの創世記の1章から11章までは原初史と言いまして、人類がまた地球がどのようにし誕生し、そして神様との関係を断絶関係へとしていったのかが書かれているのがこの原初史と呼ばれるものです。バビロン捕囚以後に神様とのつながりを失った者たちの反省を込めて書かれているものでありますけれども、その原初史の中のこのバベルの塔の物語を私たちはよく知っているわけです。その中で このような言葉が出てくるのです。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるところの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせまた主がそこから彼らを全地に散らされたからである。人間が神のようになろうとした。その結果人間は自分たちの領分というものを超えてしまった。その時に神はある意味において散らされるという一つの行為を通してその問題の本質を私たちに示されたのだ。原子力の問題も原爆の問題も生命倫理の問題も今盛んに議論されている iPS 細胞の問題もまさにその問題と通じている。人間が神のようになろうとする、生命を操作できる、 DNA の遺伝子書き換えができる、タンパク質を合成することによって生命を生み出す、そのような一つの科学の暴走に対して神は散らされるという行為を通してその問題をもう一度私たちに立ち止まらせるというように、私はこのバベルの塔の物語を今読まなければならないと思うわけです。そしてそのことを先ほどご紹介した手塚治虫さんの文章とつなぎ合わせて考えるとすると、まさに今私たち人類は破滅の方向に向かうようなさまざまな罪を犯している。しかも天に唾をするような形でそれを犯し続けている。そのことをどのように受け止めるのかということを知らなければなりません。それと同時にこの原初心は神と人間との破れがアダムとエヴァとの神話という形で書かれています。人類最初の祖祖であるアダムとエヴァは神様とのつながりを破ってしまいました。食べてはいけないと言われたその実を食べてしまいました。それが何であるかは定かではありません。少なくともそれを食べることによって善悪を知るものになった、すなわち神に近づくものになった。それゆえに彼らは自分たちが今どういう状態であるかを気づいた。そしてそれを追おうとした。そのことからまさに神と人間との関係の破れが言い表されている。そしてそのような者たちにもう一本の木の実を食べることを神はお許しにならなかった。すなわち命の木に至る実でありました。そしてまさにこの命の木に至る実を食べるということを禁ずるためにその場所を人間から遠ざけたわけです。すなわち人はエデンの園を追放されてエデンの東へと向かわなければならなかった。東というのは聖書にとってはいい場所を意味しません。苦しみと苦難を 言い表す場所、それが東であります。余談になりますけども、イエスがお生まれになった誕生の知らせは誰に与えられたかというと、マタイ福音書は東方から来た占星術師に星を通してその知らせが与えられたと書いています。またルカによる福音書には最も極貧の生活を強いられていた羊飼いにその誕生の知らせが与えられたと記しています。このマタイによる福音書に出てくる東方からやってきたものとは異邦人を指します。そして聖書の中ではそこは荒れ地であり、人が住むには非常に過酷な場所であるということが言えます。ですから東という言葉は単なる東という言葉ではなくて、人間の悲惨さと悲しみというものがそこに象徴されている。神様はまずそのような場所に住む人に神様の恵みをお与えになった。そのような人々を通して神の恵みが何であるかを知らせたという意味において、東方から来た占星術師の物語というものは決して小さいものではないわけですけども、このように東の方へとアダムとエバは追いやられた。そしてアダムは額に汗をして労働をする、エバは生みの苦しみを味わう、そして二人はいつかは死を迎えなければならない。神と人間との破れというものを聖書は死というものを通して表しています。そういう意味において私たちはこの神と人間との破れというものの中にあることを気づかなければならないわけです。そして旧約の時代、人々はその神と人間との破れというものを修復するために儀式を行いました。それが捧げ物でありました。そしてその捧げ物は度合いに応じて捧げられるものが違っていましたけれども、1年に1回ユダヤ人であるならばなさなければならなかったもの、それが実は犠牲樹を捧げることでした。その犠牲樹こそがレビ記に示されている動物のリストにあるわけですけども、牛や羊というものを捧げるもの、最も貧しい生活をする者たちはそのような牛や羊を捧げることができないので鳩を捧げたわけです。そうやって人々は神様と人とのつながりを橋渡しをしてくれるものとして、この犠牲というものを動物を通して行い、そしてこの犠牲を通して人はこのつながりを回復する。そのためには罪を犯す、また1年に1回それをなさなければならなかったということになります。そしてヘブライ信徒へのヘブライ人への手紙によれば、まさにそのような動物を捧げることなくして、イエス・キリストが永遠の大祭司メルキゼデクとして私たちのうちに来られたことによって、私たちは捧げ物をすることなく、イエス・キリストという犠牲の橋渡しを通して神とのつながりに生きることができると語るわけです。パウロはそのことを踏まえながらローマ信徒への手紙の中で、人はこの神とのつながりを生きるということはどういうことであるのかということを実は 1章から4章までで語ってまいりました。しかもその中でアブラハムを通して語られていることは、人は行いによって義とされるのではなくて信仰によって、すなわち神様に対する信頼を持つことによって義とされるの。どんなに善行を積もうと、どんなに人々から称賛されるような人物であろうと、それによって人は義とされるのではないのだ。人はそうではなくて信仰によって義とされるのだと、パウロはアブラハムを通して語ってまいりました。そして私たちは今までこの創世記にある12章から描かれているアブラハム物語を通してそのことを考えてまいりました。さて、そういう中にあってパウロはキリスト者がそれでは義として生きるということはどういうことなのか、そして義として生きるということの意味をここから語っていくわけです。そういう意味において、この5章から8章というものは一つの私たちの生き方というもの、また信仰を持つ者のあり方というものを指し示しているということができるわけです。言うまでもなく、この断絶というものを聖書は罪と呼びます。罪というのは関係性の破れを意味します。私たちは罪と言いますと、どうしても犯罪をイメージしてしまう。つまり何か悪いことを、人様に迷惑をかけるようなことを、日本人の一つの文化的な背景からするならば恥になるようなことをしてしまうということを罪として考えるかもわかりません。けれども聖書が語るのはそうではなくて、人間との神との破れというものを罪と言えます。また現代の神学者たちはそのような言葉を阻害というような言い方で言い表す人もいます。すなわち的を外れるという言葉から派生したこの言葉、それはまさに関係の破れを意味しているということになります。さて、今日のところでパウロはこのような言葉を語るのです。それは一節の後半の部分です。私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、ここで神との間に平和を得るという言葉をパウロは語ります。これは何を意味しているんでしょうか。実はこの平和を得るというのは平和を保つというような言葉で訳すこともできますし、また平和を得ましょうとか平和を保ちましょうというように訳すこともできると言われています。なぜかと言いますと、実は聖書は様々な写本というものが元にあって、その中でこれは最も私たちの聖書に盛り込むにふさわしいということを学者が写本を研究して、そこから採用したものが実は聖書の元になるわけです。で、これは何十年に一回編集し直されています。ネストレという一つの学者がそれを行ったことで、そのネストレ版という一つの聖書、それからもう一つは世界聖書協会というところが編集した聖書、その2つの原本と言われている聖書がありますけれども、その中の写本、遺本というものがその写本の中にあるんですけれども、その遺本の中に実は今言った平和を得ているという言葉と同時に平和を得なさいという言葉が出てくるわけです。 この2つの写本が共通していることはこういうことです。すなわち私たちは今イエス・キリストによって平和を得ているというわけです。そしてこの平和を得るということは、私たちがこの地上で考える平和というよりも神様との関係が回復されていく、ないしはそのような保証が与えられていくというように読むことができます。ですからこれはまさに喜びがそこに語られているわけです。つまりキリストを信じるということは、神と私たちの関係がスムーズにいく、デスコミュニケーションのような状態から私たちがコミュニケーションをするものへと変えられていくということが、この平和を得ているということの中身です。けれどももう一つのことが、私たちはここから自分たちの人生を通して考えさせられるのであります。それはどんなに平和を得ても私たちには苦難というものは決して避けては通れないということです。あの 3.11 の時に私たちは凄ましい光景をテレビという映像を通して知りました。自然の力の猛威というものを地震と津波という形で知らされました。一瞬にして建物や船が車が流されていく、そしてそこには人がいたということを私たちは知るわけです。神様を信じていればそのようなことは起こらないのかといえばそうではありません。神様を信じていようがいまいが、私たちは不慮の事故に見舞われることはあるのです。そして不治の病にかかることもあるのです。天寿を全うして死を迎えるというようなことを考えても、それは決して私たちにかなうことではないのです。人生の中にはさまざまな苦しみや悲しみや失実に尽くしがたいようなことがあるのです。これが私たちの現実です。そのことを私たちは旧約聖書の呼ぶ記を通して知らされます。ヨブは義人と呼ばれるに値する人物でありました。けれども彼は多くの災いを受けるのです。最終的に彼は神から呪われるという一つの印である重い皮膚病を患うんです。愛するパートナーからも、あなたは神様を呪って死んだ方がいいというように言われ、安否を気遣ってやってきた友達からも、胸に手を当てて考えてごらん、きっとあなたは神様の前に罪を犯しているんだ、だからこんな目に遭うのだ、因果応報の考え方をもってして3人の友はヨブをある意味において責め立てる、質問するのです。けれども身に覚えのないヨブにとってその言葉は受け入れがたいものでした。この40章にわたる苦難の文学と呼ばれているこのヨブ記の中に、まさに人間というものはどんなに神様を信じていようと決して幸福に生きるとは限らない、いやそうではなくて、どんなに神様を信じていようと私たちには苦難を避けて通ることはできないんだ、そのことがこの呼ぶ記に語られています。にもかかわらず私たちは今パウロの言葉を聞くのです。そしてそのヒントは何かというと、先ほども言った 神との間に平和を得ているということです。すなわち私たちはこの神との間に平和を得ているということにおいて、私たちは どんな険しい道が私たちに押し迫ったとしても、私たちはその壁を乗り越え生きる勇気が与えられていくということです。そのことが具体的に書かれているのが3節以下です。そればかりではなく、苦難をも誇りとします。私は知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。まさにここでパウロはそのような苦難というものを、神との間に平和を得ているものであっても逃れることはできないだろう、けれども私はむしろその苦難を誇りとするのだ、喜びとするのだとパウロが語っていることを注目しなければなりません。パウロのこの言葉の背景には迫害というものがありました。すなわちこの苦難という言葉は弾圧というものを背景に語られていると言われています。そしてパウロはまさにキリストによって平和を得ているものはそのような苦難をも誇りとすることができるのだというわけです。ローマ神殿の手紙の1章の16節に戻るならば、このような言葉があることに気づきます。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信ずる者すべてに救いをもたらす神の力です。ここでまさに福音を恥としないということは誇りとするということです。すなわち福音によって生きる者はどんな状態にあろうとも、そこに神との平和を得ているがゆえに決して失望に終わることはないのだというわけです。この5章の3節から5節の言葉は私たち信仰者にとって馴染み深い言葉ではないでしょうか。多くの人たちが自分が好きな聖句としてこの言葉を挙げるかも分かりません。けれどもこの言葉を私たちは本当にしっかりと受け止めているだろうかと問い直すときに、なかなかそうなっていない自分に気づくわけです。パウロにとってこれは大きな問題でした。彼にとって苦難というものはいつも身に帯びるような形で押し迫るものであったからです。彼は少なくともキリストを述べ伝えるものとなってからは徹底的な弾圧を受けるのです。それにもかかわらずパウロは初心を貫徹するような生き方を決してやめようとはしなかったわけです。私たちはそのことを知らなければなりません。そしてそのような苦難はやがて希望へと変えられるということです。今日私はこの苦難そして希望という一つの言葉を考え合わせながら、確かさという言葉でこのことを言い表したいと思いました。すなわち希望ということを確かさという言葉で言い表したいと思うのです。確かに希望という言葉は私たちが一般的に使うのは先が見えているとか実現することを待ち望むという言葉に他なりません。そういう意味において希望ということは自分がこれからどうなるかということの不安から解放されることである ということが言えるかもわからないわけです。パウロの生涯、それは決して希望に満ちる生涯ではありませんでした。少なくともキリストを信じてからのパウロの生涯は決して生優しい生涯ではなかったのです。伝道のために、宣教旅行のするために彼は命を賭してそれを行いました。ある場所では彼の言葉は簡単にあしらわれたにもかかわらず、パウロは主が共にいてくださる、主が私たちに平和を与えてくださる、その言葉を土台にしてどのような苦難があろうと、宗教的な弾圧が起きようと、それを受け止め、そしてそこから乗り越える道を示されていったということを私たちは知らなければならないんです。今の時代、私たちにとってそういう意味においては、自分の身の回りにさまざまな試練という形での苦難はあるでしょう。けれどもこのパウロのような宗教弾圧はないかもわからない。けれども今まさに日本が曲がり角に来ている時代の中で、私たちはこの弾圧という言葉を決して避けては通れないということも知らなければならないのです。この聖書の箇所を読みながら、そしてこの苦難以下のことを考え合わせながら、私は日の丸君が代の問題について考えました。当時の野中官房長官は法制化にあたり、決して強制することはしないと言いました。けれども今公立学校の卒業式において、それがどのような形で強制化されているか、またその流れに抗って反対すればどのような報いを受けるのか、そのことを最高裁判決を通しても、またあの大阪の橋本知事の発言を通しても知らされるのです。ある意味において、右向け右、左向け左というように、右を向いているのに左を向く人がいることを許さない社会というものが今あるのです。そういう中にあって、キリスト者はまさに自分が神様とのつながりの中で与えられている道を歩まなければならないのです。平和というものを私たちが獲得しようと思えば、私たちはある意味においては白い目で見られることがあるのかもわからないのです。そしてその時に KY と言って人々から陰口を言われることがあるかもわからないのです。けれどもそれにめげてはいけないのです。あの預言者の一人一人のことを思います。預言者はまさに自分が神とのつながりの中に生きる者として言葉を語り継ぐものであります。イザヤにしても、そしてエレミアにしても、エレミアにおいてはまさに今あなた方が戦いに敗れていくのは神様とのつながりの敗れがそれを生み出しているのだ、またそのような敗れというものに気づかせるために、神様は敵国を通してそのことを知らされると語り、また もう一方でエレミアは非戦ということを掲げるのです。それがどれほど過酷なことをエレミアにとって意味するかをエレミアは十分知っていた。にもかかわらず彼はそのことを決してやめようとはしなかったのです。私たちはその預言者の系譜というものを決して無視してはならないと思います。またそれと同時にあのノアの箱舟を思い出すのです。ノアはまさに神様からこの場所に箱舟を作りなさいと命じられました。その時に人々は嘲笑の目を持ってノアを見ていたに違いない。バカなことをするものだ。なぜこんな山のてっぺんに箱舟を作るんだ。船は海の中で初めてその役割を持つものだ。なんでこんなところに箱舟を作るのだと人々はノアを嘲笑ったに違いないのです。にもかかわらず侮辱にもノアは箱舟を作り続けるのです。それはまさに神とつながりの中に生きる者の証がそこにあるからです。苦難の中にあるということは私たちは忘れてはならないと申しました。そしてそれはある意味において私たちのさまざまな試練という形で襲いかかることもあれば、また福音によって生きようとすることによって起きることもあることを私たちは知らなければならないんです。けれどもどのような状態であろうと主が共にいてくださることを私たちはそこで知らなくてはならないと思う。この先ほどご紹介した本の最後のところにこのような文章を龍一さんの仲間が寄せておられました。私は昨日この文章を読んで本当に考えさせられました。そこにはこのように書かれています。少し長いのですけども、まとめの言葉として読みたいと思います。本章が生まれたきっかけはもちろん2011年3月11日の東日本大震災だった。地震、津波、原子力発電所の事故、生中継に近い形でテレビから流れてくる惨事の映像と情報に僕たちは皆打ちのめされた。言葉が出なかったと言ってもいい。少なくともあの日から今まで僕たちから言葉は失われてしまっている。それでも僕たちはその中でもがいた。なんとか自分たちの言葉を取り戻そうとしたのだ。暴力的とも感じられるマスメディアの災害報道を横目に見ながら、僕たちが自分たちの言葉を、そして自分自身を取り戻そうと引き寄せられた場がソーシャルメディアと呼ばれるネット上の空間だった。そこは親しい者同士がひっそりと寄り添いながら現実の世界と対峙する空間になっていた。身の回りのささやかな安否確認からメディアが報じている情報の交換、そしてそこは次第に自分自身を取り戻すために必要な希望を探す場となっていった。ソーシャルメディアの一つ Facebook でも僕たちは言葉少ない寄り添いながら今自分と言葉を取り戻すために何が必要なのかを手探りにしていた。そして一つが文章であり本であり、本書に収録されている伊丹満作戦争責任の問題のように、その頃ネット上で今読むべき推薦の文章や本がいくつも挙げられているのを僕たちは目にし、いつしか僕たち自身もそれぞれ今読むべき文章や本を挙げていくことになっていた。それは言葉を失った沈黙の状態からの復興のために必要な行為だったのだろう。ボランティア、チャリティ、あるいは脱原発のための活動など、 僕たちそれぞれが行っている肉体を動かすための糧を同様に、僕たちの精神の復興のための糧となっていたのがここに挙げられていた本たちだ。 3.11 のはるか以前に書かれた古典は 3.11 後の今読むと、そこに以前とは違った風景が読み取れるし、 3.11 をあらかじめ警告していたようなドキュメントには胸が引き裂かれるような敗北感を覚えた。なぜ僕たちは先人たちが鳴らした警鐘を本当の意味で受け止められなかったのだろうとの敗北感だ。また少数の 3.11 に後に書かれた文章や本も僭越ではあるが、僕たちの今の気持ちを代弁してくれるものとして推薦書にリストに押された。このブックガイドが世に出ることで、僕たちが文章や本を通して見た 3.11 前には見えなかった風景がよりはっきりと今の日本や世界の前に広がっているといいなという希望である。それは 3.11 の前には暗く強固なベールに包まれていたことで、僕たちの目に見えにくかった風景が未曾有の大惨事、もはや変わらなければならなかった日本に、かすかであっても希望を与えてくれる風景だと思う。そうあってほしい。 3.11 の犠牲者と残された人々に深い哀悼の意を表しますと文章は結んでいます。現実を見据えること、そのことを抜きにして私たちは今を生きることはできないのです。今を生きるということは、私たちがこの世の中でさまざまな障壁の中に囲まれて生きることですけれども、そのような障壁がどんなに私たちの目の前に立ちはだかろうと、神様は私たちに前に向かう力を与えてくれる、確かさを与えてくれるのです。そして私たちはその確かさの根拠として、イエス・キリストによる信仰を土台に据えるのです。どうかそういう意味において、この3節から5節以下の言葉、その言葉を私たちは決して忘れてはならないのです。そして神との平和の中に生きる私たちが、今この 3.11 以後何をしなければならないのか、祈りを持ってそのことを、私たちは神様と対話をすることを通して知らされる一人一人でありたいと願います。祈ります。主なる神様、神との間に平和を得ているパウロは、人間が罪許され新しい関係を再構築できた喜びをそのように語りました。けれども、どのように私たちが平和を得るとしても、私たちの前にはさまざまな苦難が私たちの前に立ちはだかります。個人的なこともあれば、キリスト者として生きるがための苦難もありますけれども、そのような苦難の中で、この神との間に平和を得ているという言葉、そしてまだ見ぬものを見たあのアブラハムのように、私たちも確かさがあなたによって与えられていることをしっかりと心に留め、どのような状況の中にあっても先を見る勇気を与えてください。そして今を見つめる落ち着きさを与えてください。ことさらに不安に駆り立てられるのではなく、だからといって無関心になるのでもなく、今起きている現実をしっかりと見据えながら、受け入れることを受け入れる勇気と、そしてそのことを受け止める判断力を私たちに与えてください。そしてどうか私たち一人一人がどのような状況の中にあっても、この恵みの中に生かされるものとして生きるようにあなたが導いてください。今日この場所に来ることのできなかった兄弟姉妹一人一人をあなたが帰り見てくださるように、 これらのせなき祈りを尊き主イエスキリストの皆を通して祈ります。アメン。
473-3 にいたします。